ラジオパワー。
皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、みんなをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
気温はねどんどん上がってちょっと暑い真夏日みたいな、
ね、熱中症とか、はい、本当に熱中症の方とかもだいぶ患者さんも増えてきているので、皆さん熱中症も気をつけていただいて、はい、
そうですね。まあね、暑いからなんかいろいろ流行らないような気もしますが、なんかここのとこ流行っているという話がいろいろ聞きます。で今日は、コロナウイルス最新状況ということでぜひお願いいたします。
はい、そうですね、皆さんがちょうどコロナウイルスね、皆さんだいぶ忘れかけてきたコロナウイルスなんですけど、はい、僕たち医療従事者からすると、はい、はっきり言って5月の8日以降ね、いろいろあんまりコロナの報道って減った、一回減りましたよね。はい、なんでこんな減ったんだろうって言ってるんですけど、うん、一番今までの感覚の中では、はい、すごい患者さんがめちゃくちゃ増えていて、
やっぱり
増えていたのは分かんないけども、報道もコロナの報道もしないのかなっていうふうに思ってたんですね。
そうですね、
実際問題、はい
はい。
まあ、他にコロナ以外にも今確かに小児科とかって今すごい風邪が流行ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、ヘルパンギーナとか松戸市とかすごい流行って、はいはい、松戸市ヘルパンギーナ、手足口病、
はい、手足口病ですね。
この辺もすごい流行ってて、はい、普通小児科って夏って患者さん風邪流行んないから、患者さん期で、
そうですよね、
あんまり患者さん来なくて冬に多いっていうパターンなんですけど、はい、今年は予想以上にお子さんの風邪がすごい流行っちゃって、まあ、コロナの患者さんもいるんですけども、それ以外の風邪も流行っちゃって、今市場に風邪薬がないんですよ。
大変。
今なんかいわゆる咳止めとか、はい、特にお子さんとかの咳止めとか風邪薬って、要は生産してる方も夏はこれ流行らないからそんなに生産してないわけですよ。冬に流行るようにって言ってこうある程度調整して作ってるのに、はい、夏なのにすっごい流行ってるから、風邪薬がないとか咳止めがないとか
そうなんです、ね、
という形がすごいあって、
はい、
で、まあ、大人に流行ってると言ったら今やっぱりそのコロナがやっぱり皆さん第9波っていうのが来ていて、
はい、
でやっぱりうちの来てる患者様とかもやっぱりこう検査とかをね、はい、今もう一応検査っていうのは無料ではなくなったんですけど、PCR 検査とかをご希望の方にはさせていただいてはいるんですけれども、はい、やっぱり陽性と出る方がやっぱりかなり多いというような現状が、
そうなんですね、
はい、
まあ、私の周り体感的にも体調の悪い人が増えたというか結構聞くんですけど、はい、でも前みたいにその隔離しなきゃいけないとか家出れないとかっていうのがないので普通に歩いてる、ね、歩いてるっていうか普通に会議とかにもいるんで具合悪い人が、はい、ね、うん、なんかこれじゃ流行らないわけないなっていう気はしますよね。
そうですね、はい、まあ基本的に濃厚接触とかそういう定義がなくなったので、うん、
はい、
まあ、別に調べないとか、そういうことがあって皆さんやっぱり無理に調べなくてもね、
はい、
いいという環境になったので別に PCR 検査もしないし、うんうんうん、昔みたいに無料でできないからやらないしっていうような現状にはなってきてると思うんですけれども、
まあ、
現状一番皆さんよく知っていただきたいのは、
はい、
まあ、コロナっていうもの自体は、まあ、基本的には、まあ、いわゆる5類というかことになったんですよね、はい、で5類っていうのが皆さんピンとこないことがあるかと思うんですけど、はい、基本的にはインフルエンザと同等ってことですよね。5類っていうのはインフルエンザと同じ風邪だっていうことになったら、ね、はい、基本的にはインフルエンザと同じなんですけれども、はい、まあ、つまりインフルエンザと同じということは基本的にはちゃんと適切に管理して家で療養していただけば治る、
はい、
うん、そうなんですけど、だから基本的にはですね、まあ、お家にいていただいて、まあ、抗原検査とかをしていただいて、はい、もし陽性で出たらお家で休んでいただくっていう形で、うん、治る風邪にはなってきてるっていう現状はあります、
はい、で、
はい、
やはり、うん、まあ、コロナとなってくるとコロナ用の薬 ですね、治療薬について、はい、まあ、いろいろと、はい、あの、まあ、名前をまだ新しいのであまり覚えられないんですけれども、治療薬を処方していただく時の、そのなんて言うんでしょうね、知識が全然ないので、その辺やっぱり解説をしていただけたらなと思いますので、はいはい、
やっぱり病院に来るってことは何が一番似てるかって言ったら、はい、コロナ、インフルエンザで、皆さんインフルエンザになった時に多分思い浮かべるのは、はい、インフルエンザだったらやっぱインフルエンザのお薬が欲しい。
そうですね、
タミフルとか
リレンザとか、
ね、リレンザとかイナフィルとかあると思うんですけど、はい、インフルエンザだってインフルエンザのお薬が欲しいじゃないですか、
はいはい、
で今は同等と考えていただいて、コロナになったって言ったことは、昔はなんか隔離されなきゃいけないとか、なんか人にうつしたら大変だっていうんじゃなくて、
はい、
今の状況的にはインフルエンザと、皆さん頭の中でインフルエンザと同等って考えれば、はい、コロナはちゃんとコロナの飲み薬があるので、
はい、
そのお薬を飲んでいただく。でやっぱり今実はうちの、病院って、
はい、
コロナのお薬の軽症者でも出せるのが一番、軽症者で出しやすいのはゾコーバってお薬なんですけども、ゾコーバ、
あ、よくはい、ニュースとかでも聞きますね、ゾコーバ、
はいはい、ゾコーバの処方が千葉県で一番多くな、はい、うちの処方が一番で、
はい、
処方してるんですよ、
はい、
うちのクリニックで、全国の医療機関の中で千葉県で一番処方してるのがうちのクリニック。
ああそうなんですか、すごい、
はい
はい、なるほど。
で、はい、だいたいインフルエンザになったら 90% ぐらいの医療機関がインフルエンザのお薬出すんですけど、
はい、
今コロナのお薬ってだいたい処方してもらっても処方してもらえるのは 20% ぐらいなんですね。
あ、そうなんですか、うん、へー、
はいはい、
じゃあダメな場合もあるんですね、コロナって分かっても薬が処方されないっていう。
それはだから、まあ、病院の医師の判断、
うん、
という形になりますね。
はい、はい、なるほど。
で、ラゲブリオ、パキロビッド、はい、ゾコーバって3つあるんですね、薬的には。
はいはい、
で、一番、まあ、軽症者でも使えるというお薬がゾコーバなので、
はいはい、
で、パキロビッドに関しては、非常にね、はい、重症化リスクが高いのと、あと、ちょっと使いづらいお薬なんで、
はい、
うちではほとんどっていうか今まで一回も出したことなくて、出すのであればラゲブリオか、ほとんどそう、市場としては今ゾコーラゲブリオが一番最初に出たんですよね、お薬としては、はい、
あ、そうなんですね。
で、ゾコーバは後から出たんですけど、ラゲブリオとバキロビット、この2つに関しては、
はい、
重症化リスク因子がある方、つまり、はい、例えばご高齢であるとか、
うん、
血圧が高いとか、
はい、
何かがんがあるとか、重症化リスクが高い人が使う薬なんですね、はい、ラゲブリオとバキロビットってお薬は、はい、でゾコーバだけはそういう重症化リスク関係ないので、
はい、
誰でも出すことができるお薬なんですよ。
そうですね、はい、
だからこの3つに関して、3つあるんですけど、お薬が、
はい、
その
はい、
ラゲブリオとバキロビットとそのゾコーバっていうのはちょっと薬的にはだいぶ違うんですよね。
はあ、
うん、でゾコーバができて、やっぱりその軽症者、いわゆるそういうご高齢じゃない方も出せるお薬が出たっていうのがすごい。
へ
ー、じゃあ皆さんよくコロナのお薬出しますかって話になった時、どう、何、どういいんですかとか、なんか飲むとどこがいいんですかって聞かれることがあるんですけれども、はい、このゾコーバってお薬に関しては、
はい、
一応臨床検査上では、はい、臨床上では一応症状が、
はい、
いわゆるコロナの症状が1日、
はい、
1日ですけどね、はい、1日平均して1日ぐら
い
楽になったっていう症状なんですよ。
なるほど。
でもこれってね、うん、あれなんですね、やっぱりね、人によって感覚、はっきり言って私もね100人以上もう出してるんですけど薬、
はい、
本当に死にそうだった方とかでも、はい、コロナ薬を飲んだらすごい良くなって、助かったとか、
あ、そうなんですね、
いう患者さん、まあ、薬飲んだ瞬間に良くなったっていう患者さんもいらっしゃるから、本当に、だから今実はですね、この新型コロナウイルスっていうのがいろいろ第何波とかでいろいろ、昔オミクロンとかあったと思うんですけど、はいはいはい、いろんな株があるんですよね。
もう昔なんですね、オミクロンは。
はい、
なんかもういろいろ変わるからよく分かんないですけどね、もう。
では
い、
大きく分けて2つ今流行っているコロナの変異株があるんですね、
はい、
で私たちもすごいよく分かるんですよ、はい、1つの株はすぐ治るんです。
へー、
だいたい 2,3 日ぐらいでちょっと喉痛いな、 熱もそんなに出ない、
はい、
検査を多分今してないとか、
はい、
医療従事者の人で検査しちゃったら検査が出るみたいな患者さんですね、こういう方に関してははっきり言ってもう治るのでいいと思うんです、
はい、
あとはもう一つがロングコビットって言われてるんですけど、
はい、
だらだらだらだら喉が痛いとか続く人いるんですよ、1、2週間
そうなんだ、
こういう人はねちょっと大変なんですよね、はい、
へ、うん、同じあれですか、株ですか、
じゃなくて株は違う
って言われます、違う株のものにかかるってことですよね、はい、そしたら
そうですそうです、うん、はい、
なるほど、
うん、それはあのすごいよくわかります、あの患者さん見てるんで、どっちかっていうのがすごい全然良くならないという方が、うん、あるので、
はい、
いやだからやっぱりあんまり症状が良くならないとか症状が辛いって方は、
はい、
やっぱりこのコロナの内服、
はい、
こういうのをしていただいた方がいいかなというふうには思います。
そうなんですね。いやなんか、ね、特にそういう重症化リスクがあるという特に思ってなければどうしてもなんか自分で治そうとしちゃいますよね、でそれで治ればいいやみたいな感じになってるので、
うん、
そこがちょっと判断が難しいんですけど、うん、やっぱりちょっと長引いたら病院に行っていただいた方がいいんですかね、お薬。
そうですね、うちの患者さんとかでも結構多いのがうちでやっぱりお薬を出してるっていうのは結構知っててですね、
はい、
他の例えば松戸市とかだとよくまだあの駅前とかに PCR 検査センターとかがあったりして、
はい、
そこで検査をして陽性が出たとか、
うん、
あとは近隣のまあ千葉西とか松戸市立とかで、うん、陽性だと出て、
はい、
あの普通のお薬しか出てなくて、
はい、
なかなか症状がないって方がうちでオンライン診療を受けられて、
はいはい、
オンライン診療でゾコーバを出すとか、
うん、
熱が下がんないからちょっとコロナの薬が欲しいんですけどって言って受診される方とか結構増えてるんですよ。
そうなんですね、はい、いやコロナに例えばその市販薬っていうのはいかがなもんなんですかね、普通に売ってる薬薬局で買えるいわゆる風邪薬で、
はい、
なんとかちょっとごまかそうっていう方も多いんじゃないかと思うんですけど、それは意味のあることですかね、は
い、いやもちろん風邪ですから
はい、
いわゆる風邪薬っていうのは、
はい、
風要はインフルエンザのタミフルとか、
はい、
このコロナの薬のゾコーバとかラゲブリオっていうのは、うん、ウイルスを減らす薬ですから、
はい、
根本的な治療ですよね、
はい、
で他の薬っていうのは市販薬とかは全て自然治癒力で治って、
はい、
で、まあ、咳とかが出たら咳止めを飲む、
ね、
鼻水が出たら鼻水、だから全然市販薬を使っていただいても、うん、もちろん今まで薬がなかったわけだし、うん、インフルエンザだってインフルエンザの薬飲まなくても治るので、うん、全然いいと思います。だから、
はい、
もう本当に症状が軽い方であれば、うん、無理にこうコロナの飲み薬を飲む必要はないと思います。
あ、なるほどですね。
はい、
で、まあ、症状をちょっと抑えつつ、あとはもう自己免疫でとか自分で治していくみたいな感じですよね。
自己免疫で治していくって感じですね。はい。
そうなんですね。
でも実際問題、このコロナの飲み薬欲しいって言っても、一応今、皆さん、じゃあ、お値段高いんじゃないのって言われるかもしれませんけど、うん、令和5年9月30日までは、
はい、
今は公費負担なので、ラゲブリオは本当は 薬剤費が10万円、
うん、
ゾコーバは5万円するお薬ですけど、公費なんで無料です、
ね、今のうちっていう話もあるけど、
はい、
いやでもね、
今のうちかあれですけども、
なんかもう
例えば、ね、このあと流行っちゃって、
う
ん、いわゆる受験生とかで、
そうですね、
絶対にコロナに早く治したいとかあるじゃないですか、
はい、あると思います、
うん、そういう時はやっぱり飲んだ方がいいのかなと思います、
うん、そうですね、うん、やっぱり今絶対に治さなきゃいけない、一応ゾコーバは10回、
うん、絶対にこの日までに治したい、うん、
ですよね、
しっかり治したいとか、まあ、うん、あとは、まあ、重症化リスクが高い、ちょっと違いがあるんですよね、はい、ラゲブリオとバキロビットは、
はい、
いわゆる重症化リスクを下げる効果があるんですけど、
はい、
軽症で使うゾコーバは重症化リスクを下げる効果がないので、
は
い、早く治るけれども、
なるほど、
重症化するっていうところは無理なんですよ。だからラゲブリオとかを使う患者さんっていうのはお年寄りで、例えば喫煙されてて肺がんとかが持ってるとか、重症化リスク高い人はラゲブリオの方がいいと思いますね、薬的に。
なるほどですね、
ちょっと使い分けて出してますけども、
はい
はい、
ですね、まあ、 体力があって回復していきそうな人は、まあ、家でゆっくり休むっていうのも一つですけど、まあ、ちょっと症状きつくなってきたなっていう場合はやっぱオンライン診療などでね見ていただくのが一番かなと思います。で、今本当にコロナの人の人数が出なくなったじゃないですか。あれね、みんなコロナも落ち着いたって思ってる方もすごい多いんですよね。テレビで出てこないから、だけどなんか周りにすごい具合悪い人多いよとかいう話も聞くので、ちょっとその辺は注意しながら、周りに移してしまうとねいけないので、
そうなんですよ、ね、感染力は別に5類になったからって感染力は変わらないし、ね、もうホテル療養じゃないので、やっぱり残念ながらほぼ8割ぐらいの方はもう移るんですよね、はい、
そうですよね、
要は発熱外来に来た次の日にやっぱりご家族が来るとか、そういうのってもう全然あるんですけど、で今そのタミフルみたいにゾコーバの今臨床試験でいわゆる予防投与、濃厚接触者になった方は、例えばもう例えば一緒にご家族、おじいちゃんおばあちゃんと住んでる、自分がコロナになってしまった、そしたらもうそのおじいちゃんにかかったら大変だから、そのおじいちゃんに先に飲ませるっていうところの臨床試験が始まってるんですよね、
予防薬としてのってことですね。
そう、予防薬としてもうおじいちゃん今かかったらコロナになったら大変だから、自分がなってるから自分が薬飲んで、とりあえず薬飲んだらウイルス量すごい減って感染しづらくなるんですね。だからその薬的に飲む意味があるんですよ、飲んだら自分のウイルス量減るから隣にいる人に移らなくなりますから、移りづらくなりますから、
ね、はい、
うん、でおじいちゃん隣、一緒にいるおじいちゃんには絶対コロナになってほしくないって言ったら、そのおじいちゃんにも飲ませちゃう。でもこれ予防投与だから今のところ多分5万円とかかかるお金になるんですけど、でもだからそこに関してはまあね、払える人ってことになっちゃう可能性はあると思うんですけども、でも絶対にコロナにかかりたくないって言ったら飲ませるっていう可能性はあると思いますよね。
そうですね、まあ、少しずつね、
特に若い人ならいいんですけど、
そうですね、進化してっているので、まあ、少しずつ、まあ、かかりってほしくない人にはかからないようにもうするしかもうないっていう感じですよね。
やっぱりだから今まで亡くなっている人とかも残念ながらいたりとか、重症化リスク高い人、やっぱり今まで見てて皆さん分かると思うんですけど、若くてね、なっちゃっててもうすぐ治る人はいいと思うんですけど、一番あれなのはやっぱりご高齢の方、あとがんとか免疫力が低い方、まあ、ここに関してはやっぱり重症になると本当に増悪したりするので、そういう方がやっぱりならないようにするってことが一番大事だと思いますから、そういう方にお薬ができたっていうのはすごいありがたい話だなと、
ね、はい、まあ、皆さん、まあ、そういうことをちょっと知っておいた上で、いろいろとどういう状況で自分は治していくかとかいうことも考えて、まあ、本当にかかってほしくない方にはかけないようにね、相変わらず気をつけていきたいなと思いますね。
はい、
はい、まあ、もしご不安がある方はオンライン診療などでぜひ見ていただいてください。バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。先生、次回もではためになるお話をお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
それではまた次回をお楽しみに。